Well, last week we began a short series on the church related to our new proposed constitution, although I'm not really quoting from the constitution or anything.
先週私たちは提出された新教会規則案に関連して短い連続説教を始めました。
Our goal is to see biblically what the church is supposed to be and how we try to accomplish that biblical vision with our legally necessary governing documents.
私たちのゴールは教会が聖書的にどうあるべきかを知ること。私たちの法的に必須な統治関連文書を用いてどのように聖書的ビジョンを成就するかです。
Today, I want to explore the key reason why we even have a constitution, which is to provide the framework, really, for how we govern ourselves and what leadership positions we create within the church.
今日は私たち自身を統治する枠組みを提示し、どのような指導者の役職を創設するかを規定する教会規則が持つ重要な理由を探っていきたいと願っています。
Now, in order to really shape a constitution for any church, we have to have a biblical understanding of how the church is governed.
教会規則を具現化していくには、教会がどのように統治されるかの聖書的理解を持たなければなりません。
Now, I want to be clear at the beginning that this is my interpretation of how the church is, of what the Bible says. And while I hope that we as a church share this view, there is a lot of room for different interpretations and different understandings of what I'm going to say today.
まず明らかにしておきたいのは、これは聖書が何て言っているかの私の解釈であり、教会としてのこの見解を共有していくことを私は望んでいますが、異なる解釈と理解の余地はかなりあると言えます。
Church government is really a secondary or maybe even in some cases a third order issue, and it's not a primary doctrine that we should be separating from other Christians over.
教会統治は他のクリスチャンと一線を画すような主要教義ではなく、二次または三次的でさえある争点です。
With that being said, I want to start with what I'm using as our foundational text today that I think all Christians would agree on, Ephesians chapter 1, verses 22 through 23.
それをお伝えしてから、どのクリスチャンも間違いなく同意する今日の私たちの基礎をなす聖書箇所、エペソ人への手紙1章22から23節、これを始めていきます。
In Ephesians chapter 1, verses 22 through 23, we have the foundation of the church explained. And what I want us to see in this is that it shows us truly the owner of the church.
この聖書箇所では、教会の土台が説明されています。教会の所有者が私たちに明かされています。
Ephesians 1, 22 through 23, the Bible says, and he put all things under his feet. Now that's Jesus Christ. It refers back to verse 20. And gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all.
エペソ人への手紙1章22から23節。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。
Jesus Christ is the head of the church.
イエス・キリストが教会の頭です。
His death makes the church possible.As all of us who trust in Jesus Christ as Lord and Savior are all united by His death and resurrection.
彼の死が教会を築くことを可能にしました。私たちイエス・キリストを主として救い主として信じる者たちは彼の死と復活によって一つにされたのです。
We picture this unity regularly by taking the Lord's Supper together.
主の晩餐を共に預かることによって私たちはそれを定期的に見ることができます。
Now, elsewhere, we see Jesus referred to in another way that shows his position in regards to the church.
他には私たちはイエスをもう一つまたもう一つの呼び方によって教会と主の関係を見ることができます。
First Peter, he's referred to as the chief shepherd.
彼は大牧者と呼ばれています。
First Peter 5:4 says, "And when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory."
ペテロの手紙第1、5章4節。そうすれば、大牧者が現れるときに、あなた方はしぼむことのない栄光の冠をいただくことになります。
Now, the word pastor means shepherd. So here it's saying Jesus is literally the senior pastor of the church.
牧師の語源は羊飼いです。ですから、大牧者イエスは文字通り教会の主任牧師です。
Now that's one reason why I intentionally asked that my position as senior pastor be renamed to lead pastor in the new constitution, under Article 5, Section 3.
私が意図的に私の身分を新しい教会規則の第5条3項でリード牧師、オーケストラのコンサートマスターのように指揮者の下にある役職に変えることを求めた理由の一つです。
Now,Teaching pastor is what some churches call the role, and I know it may seem like a small difference, but folks, there's no pastor in a church that is truly the senior or highest pastor.
教会によってはティーチングパスター、御言葉を教える牧師とその役割を呼んでいます。確かに違いはあまりないかもしれませんが、教会には他に真の首席牧師や最高位の牧師は存在しません。
That role is reserved for Jesus Christ himself.
その役割はイエス・キリストご自身のみのものです。
Now, based on these terms that are applied to Jesus being the head and the chief shepherd, as well as other terms like chief cornerstone in Ephesians 2,It really seems legitimate, to call Jesus the owner of the church.
イエスの呼称するとき用いられている頭や大牧者のような言葉やエペソ人2章の要の石のような言葉をもとにするとイエス・キリストは正真正銘の教会のオーナーです。
Now, we may have legal trustees, and we do, that signthe ownership documents on this building, and on our bank accounts.
私たちには教会の土地建物や銀行口座の所有権のために必要な法的な理事たちがいます。
We have pastors and deacons who lead and serve, and members who we will actually see rule the church.
またこれから見ていく教会の実際の統治を行う教会員たちを主導し使える牧師と執事たちがいます。
But above every one of us is our Lord, our Master, the true owner of YBC and every church, Jesus Christ.
しかし私たち全員の上に私たちの主YBC とその他すべての教会の真のふさわしい所有者イエス・キリストがおられます。
Now, of course, Jesus is not coming directly to each church in person to provide leadership.
もちろんイエスはすべての教会に直接来られて指導力を発揮されるわけではありません。
Now, if that did happen, there would likely be a lot fewer denominations and understanding of what church is if he did that.
イエスがもし来られたとすれば、ずっと少ない数の派閥と教会とは何であるかの意味をしっかりと理解することができるでしょう。
But what he did was he left us guidelines and pictures of church governance in Scripture to guide how we govern the church.
しかしイエスは教会を統治するために導くためのガイドラインと聖書の教会ガバナンスのための図を残していかれました。
Now, as I began this message by saying, this is open to interpretation, so we need to be careful about separating from other Christians over differences in church government.
このメッセージの冒頭で様々な解釈ができると言いました。ですから教会統治において他のクリスチャンたちとの違いのために離れてしまうことがないよう注意すべきです。しかし、
But I want to show from Scripture why we govern ourselves the way we do and why I'm proposing to the changes to the new constitution that I am.
教会からなぜ私たちが自分たちを統治する方法をとっているか、なぜ私が新しい教会規則にある変更を提案しているかをお見せしたいと思っています。
And we have to start with who the Bible shows to provide the actual rule over the church.
実際の教会の統治は誰が行うかを聖書が示している箇所から始めなければいけません。
And I want to start with Galatians chapter 1.
ガラテ人の手紙1章から始めましょう。
Galatians chapter 1, verses 1 and 2 says this, Paul, an apostle, not from men nor through man, but through Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead, and all the brothers who are with me, to the churches of Galatia.
ガラテ人の手紙1章1から2節。人々から出たのではなく、人間を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から蘇らせた父なる神によって使徒とされたパウロと私と共にいるすべての兄弟たちからガラテヤの諸教会へ。
Notice who he's speaking to here.
彼が誰に話しているかに注目してください。
Now, unlike some of his letters, he's not addressing a specific person.Or the elders, or even deacons in those churches.
彼は他の書簡と違い、特定の人や長老や執事に話しているのではありません。
He's directly addressing the churches of Galatia.
彼は直接ガラテヤの諸教会に話しかけているのです。
Whatever he says next after that, it is addressed to the assembled congregations.Of the body of Christ in the region of Galatia.
彼がこの次に言うことは、ガラティア地方のキリストの体の集合した会衆に話しかけているのです。
It's the responsibility then of those local church bodies and not just their pastors and elders, whatever he says at that point.
彼らの牧師や長老だけではなく、彼ら地域教会の体全体の責任であるからです。
Now look at verses 6 through 9 of Galatians chapter 1.
次にガラテヤ人への手紙1章の6から9節を見てください。
There Paul says, the Bible says, I am astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ.But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. As we have said before, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you received, let him be accursed.
6節、私は驚いています。あなた方がキリストの恵みによって自分たちを召してくださった方からこのように急に離れて、他の福音に移っていくことに、他の福音といってももう一つ別に福音があるわけではありません。あなた方を動揺させてキリストの福音を変えてしまおうとする者たちがいるだけです。しかし私たちであれ、天の御使いであり、あれもし私たちがあなた方に述べ伝えた福音に反することを福音として述べ伝えるなら、そのようなものは呪われるべきです。私たちが以前にも言ったように、今もう一度私は言います。もし誰かがあなた方が受けた福音に反する福音をあなた方に述べ伝えているなら、そのようなものは呪われるべきです。
He's admonishing here and taking the entire congregation of the churches to task because those congregations have let false teaching come into their church.
パウロは諸教会の全会衆を戒めて叱責しているのは、彼らが偽の教えを教会に侵入することを許したからです。
Now, folks, this is actually very interesting here.
さて、これはとても興味深いことです。
The church as a body is responsible for keeping out false teaching and for the purity of their doctrine that doesn't just fall on the shoulders of the elders and pastors.
長老や牧師たちだけではなく、体として教会に偽の教えの侵入を防ぎ、彼らの教義の清さを守る責任があるのです。
Now, this, of course, does not relieve those of us who are elders of that responsibility.
これはもちろん長老たちを責任から解放するわけではありません。
In fact, if the church cannot recognize false teaching, then it means that I, as an elder, am failing at my responsibility, which is to train the church through the teaching of the Word of God.
事実、教会が偽の教えを見抜けなければ、神の御言葉を通して教会を鍛錬する責任を牧師が怠っていたことになります。
In Matthew 18, we also see that the entire congregation of the church makes the final determination of right or wrong within that church.
マタイの福音書18章で、教会で正しいか否かの最終判断を教会の全会衆が下しているのを見ます。
Matthew chapter 18 verses 15 through 17 says, If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you've gained your brother. But if he does not listen, take one or two others along with you, that every charge may be established by the evidence of two or three witnesses. If he refuses to listen to them, it says, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church,Let him be to you as a Gentile and a tax collector.
マタイの福音書18章15から17節。また、もしあなたの兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで指摘しなさい。その人があなたの言うことを聞き入れるなら、あなたは自分の兄弟を得たことになります。もし聞き入れなければ、他に一人か二人、一緒に連れて行きなさい。二人または三人の証人の証言によって、すべてのことが立証されるようにするためです。それでもなお言うことを聞き入れないなら、教会に伝えなさい。教会の言うことさえも聞き入れないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。
So, here again, we have a process where the church determines that someone is not behaving as a Christian and is determined to be outside the faith and therefore treated as a non-Christian.
ここでもまた教会がクリスチャンとして振る舞っていない誰かを信仰のうちにないと判断して非キリスト教徒、クリスチャンではない人として扱うための過程があります。
We also see examples in the scripture where the church determines who was going to be sent out for missionsOr chosen to serve the church in unique ways.
そして教会が誰を宣教師として派遣するか、また独特な方法で教会に使えるかを選んだ手本を見ます。
In Acts chapter 6, there's a situation where the Greek widows, the Greek congregation were upset because their widows were not getting equal treatment within the church. And the apostles, who were the elders,told the church to pick out the first sort of deacons, or at least the first forerunners of who would become deacons in the church.
使徒の働き6章で、不公平な扱いのためにギリシャ人の神アモメたちが苦しんだ時、教会の長老であった使徒たちは、教会に初めて執事たち、または執事の先駆けのような者たちを選ぶように伝えました。
Acts chapter 6 verse 3 says, Therefore, brothers, pick out from among you seven men of good repute, full of the Spirit and of wisdom, whom we will appoint to this duty.
使徒の働き6章3節。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさい。その人たちにこの務めを任せることにして。
So, these first deacons, if you want to call them this, were chosen by the church, not by the elders. They weren't chosen by the elders, but they were appointed by the elders after being chosen by the church.
これらの最初の執事たちは教会によって選ばれ、長老たちによって任命されました。
And when choosing missionaries to go out with the gospel message, it seems like the church as a whole received the leading of the Holy Spirit, and then the churchcollectively sent out Barnabas and Saul on what we know as their first missionary journey in Acts 13.
福音のメッセージを持って宣教師として派遣する者たちを選定するときも、使徒の働き13章で教会は全体として聖霊の導きを受け、バルナバとパウロを最初の宣教旅行に一組として使わしました。
In Acts chapter 13 verses 1 through 3 the Bible says, Now there were in the church in Antioch prophets and teachers Barnabas, Simeon who was called Niger, Lucius of Cyrene,Manaen, a lifelong friend of Herod the Tetrarch, and Saul. And while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Then after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off.
使徒の働き13章1から13節。さて、アンティオキアにはそこにある教会にバルナバ・ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人、ルキオ、領主ヘロデの父兄弟マナエン、サウロなどの預言者や教師がいた。彼らは主を礼拝し断食していると、聖霊がさあ私のためにバルナバとサウロを差別して私が召した働きに就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いてから送り出した。
Now, in Acts 15, when we moved down just a couple chapters, it clearly shows us that it was not just the elders of the church who were making these decisions.
そして使徒の働き15章では、教会の決定を下したのは長老たちではなかったことが明らかに示されています。
Acts chapter 15, verse 22, the Bible says, Then it seemed good to the apostles and the elders with the whole church.To choose men from among them and send them to Antioch with Paul and Barnabas, they sent Judas called Barsabbas and Silas, leading men among the brothers.
使徒の働き15章22節。そこで使徒たちと長老たちは全教会とともに自分たちの中から人を選んで、パウロとバルナバと一緒にアンティオキアに送ることに決めた。選ばれたのはバルサバと呼ばれるユダとシラスで、兄弟たちの間で指導的な人であった。
Now, clearly, at least to me, the scripture has a strong view of the gathered church making decisions together.
少なくとも私から見れば、聖書は明らかに集合した教会が共に決定を下すことに確固たる見解があるようです。
Now, we call this type of church government congregationalism.
このような教会統治を会衆統治、会衆制と呼んでいます。
In Presbyterianism, elders rule the church.
長老教会、長老制では長老が教会を統治します。
In Anglicanism, bishops over a region rule the church.
英国教国教会制では地域の司教が教会を統治します。
But in the Bible, it seems to show the congregation, the church itself, ruling the church.
しかし聖書では教会そのものである会衆が教会を統治しているかのように示されています。
And I would say that in based on many of the churches I've been in and seen.That while most Baptist churches would claim to be congregational, in reality, many of them are senior pastor, or deacon ruled, or more recently, elder ruled.
そして多くのバプテスト教会では会衆制とは主張していますが、多くの場合主任牧師または執事が近年では長老が実質的に統治しており、会衆には真に権限が与えられていません。
And in many of those cases, there's not much authority truly given to the congregation.
会衆には権限が与えられていないことがあります。
There's a reason why in Article 3 of the proposed Constitution, I wanted to be very clear that we're first under the Lordship of Christ, but that the government of YBC is vested in the members.
新教会規則案の第3条ではっきりさせておきたかったことは、私たちはまず主キリストの支配下にありますが、 YBC の統治権はメンバーの手に委ねられているということです。
We also spelled out in the last paragraph of Article 3 that we're elder-led but congregationally ruled.
第3条の 最後の項にも私たちは長老主導であるが改宗統治であると明記しています。
This is also why、as Baptists we've always been very、distinct in that we seek to protect the autonomous nature of each local church。
この理由から特にバプテスト教会である私たちは常に地域教会の自治権を守ることに努めています。
We spell out in the Constitution, of course, that we can choose as a church to voluntarily affiliate ourselves within groups of like-minded churches, but we maintain the autonomous nature of church where the members make the final decisions regarding YBC.
教会規則では私たちは自主的に同じ志を持つ教会の団体と提携することを選択することができますが、メンバーが最終決定する自治教会としての権限は維持することを明記しています。
And all of that, I would say, comes from a biblical understanding of congregationalism.
すべては改宗制のこの聖書的な理解から来ています。
Now, if you read much at all, congregationalism, you'll find, can be attacked.A lot as based more on being Western, based on Western democracy rather than the Bible. But I would say when done biblically, under Christ-like leadership, it does seem to best reflect the biblical nature of the church.
改宗制、改宗による統治は聖書よりも西欧民主主義に基づいていると盛んに攻撃されていますが、しかしキリストのような指導力のキリストのような指導力のもと、聖書的になされることとそれが一番よく教会の聖書的な特質を反映しています。
We are not congregational because we are Baptist or because we live under a democratic form of government.
私たちは改宗制であるのはバプテストだからではなく。民主主義的な政府の下で生きているからでもありません。
We are congregational because we believe it is biblical.
私たちは聖書的であるから改宗制なのです。
So what does congregational rule mean from the way the Bible sees it?
それでは改宗統治とは聖書からどのように定義されるのでしょうか。
I would say that it means that the church chooses its own leaders, its own members, its own missions and spending priorities, but then trust those leaders to actually lead within the parameters and direction approved by the church as a whole.
教会は自分たちの指導者、メンバー、ミッション、そして優先順位を選びますが、教会によって承認されたパラメーターと方向性の範囲内で彼ら指導者たちが実際率いることを信頼します。
Now, this truth brings me back to Acts 15 and the next level of church government.
この真理は使徒の働き15章へ引き戻し、教会統治の次の段階に挙げます。
In Acts 15:22 again, it says, Then it seemed good to the apostles and the elders...With the whole church to choose men from among them and send them to Antioch with Paul and Barnabas.
もう一度使徒の働き15章22節。そこで使徒たちと長老たちは全教会とともに自分たちの中から人を選んでパウロとバルナバと一緒にアンティオキアに送ることに決めた。
Now it's clear. It's the church as a whole in the ruling capacity making the decision to send men to Antioch.There are definite leaders, likely, who seem to be making that proposal to the church.
アンティオキアに人を派遣する決定は統治する立場としての教会全体がしますが、その提案をするであろう明確な指導者たちがいます。
Now, it says first, there were apostles and elders leading the church to affirm this decision.
最初に使徒たちと長老たちがこの決定を主導していると言っています。
And here we have the leaders of the church.
ここでは教会の指導者たちと記されています。
Now, I'm not going to make a big biblical case for this at this point, but apostles ceased to exist after the New Testament period ended, but elders did not cease to exist.
使徒たちは新約聖書時期以降は存在していませんが、長老たちはそうではありません。
The word elder is the most used word in the New Testament for what most times in modern churches we would call a pastor.
長老という言葉は私たちが牧師と呼ぶ名称として最もよく使われています。
Now I'm going to take an entire sermon and deal with the issue of elders and the issue of deacons, so I won't go too deep into these today.
長老たちと執事たちの問題に関しては一つの説教を使って取り上げますので、今日は深掘りしません。
But what we see in Scripture is multiple elders whose role is leading the church primarily through the teaching of the Word of God.
しかし聖書で見るのは、主に神の御言葉の教えを通して教会を導く役割の複数の長老たちです。
When we look at the New Testament, over and over again, every time that elder or pastor is spoken of, it's spoken of in the plural, elders or pastors.
新約聖書を見てみると、繰り返し毎回長老や牧師たちについて語られるときは複数形です。
1 Peter 5:1 So I exhort the elders among you.
ペテロの手紙第1五章1節、私はあなた方のうちの長老たちに同じ長老の一人として。
James 5:14 Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church.
ヤコブの手紙5章14節、あなた方のうちに病気の人がいれば、教会の長老たちを招き。
And just one more for you in Acts chapter 20, verse 17. Now from Miletus, he sent to Ephesus and called the elders of the church to come to him.
そしてあと一つ、使徒の働き20章17節、パウロはミレトスからエペソに使いを送って、教会の長老たちを呼び寄せた。
It's clear that the government of the church is not a pure democracy of members.Such as it's practiced by certain Christian denominations like the Quakers.
教会の統治はキリスト教宗派のクエーカー、キリスト友会のような純粋なメンバーの民主主義制ではないということは明らかです。
There are clearly elders, or if you want to call them pastors, whose role is to lead or shepherd the church. And Ephesians 4 makes clear that this is through the teaching of God's word.
教会を牧会し導くことが役割の長老たちまたは牧師たちが明らかに存在します。そしてエペソ人への手紙4章はこれを神の御言葉の教えを通して明確にしています。
Ephesians 4 starting at verse 11 says And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers. Shepherds here is the word for pastor and it goes with teachersAnd is the same as an elder.
エペソ人への手紙4章11から14節。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちはを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師または教師としてお立てになりました。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。
Continuing into verse 12 here, he gave shepherds and teachers to equip the saints for the work of ministry for the building up of the body of Christ.
羊飼い牧者は牧師を表す言葉です。教師でもあり、長老と同一です。12節に続きます。それは生徒たちを整えて、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。
So, the elder or the pastor's job is to equip you as a church member for ministry so you know how to fulfill your calling as the church.
長老と牧師の仕事は、あなたがどのように教会としての召しをどのように成就するかを知るように、ミニストリーのために備えることです。
And I say that because of what verse 14 says as we continue here, so that we may no longer be children,Tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness and deceitful schemes.
14節ではこう言っています。こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪悪みや人を欺く悪賢い策略から出た、どんな教えの 風にも吹き回されたり、もてあそばれたりすることがなく。
Remember I said that if we, what I said about Galatians. Paul said that the church was supposed to guard the doctrine.
ガラテヤ人への手紙で私が言ったことを覚えていますか？パウロが教会は教義を守るはずであると言いました。
If the elders, the pastors are doing their job, then that enables the church to do our job together of then guarding the church's doctrine or teaching.
長老たちや牧師たちがちゃんと仕事をしていれば、それが私たち教会も共に私たちの仕事である教会の教義を守ることができるようにしてくれるはずです。
Now, as I mentioned, there's another office in the church whose role is not leadership of the church, but their role is serving the church.
すでに述べたように、教会には教会のリーダーとして率いる役目ではなく、教会に仕える役職があります。
And in the way that we hope to utilize them going forward at YBC, as they really already do, they will be leaders in ministries, they lead ministries, and take care of non-pastoral things like buildings and finances and planning meal events.
YBC で彼を将来的に用いる方法としては、彼がミニストリーを主導し、牧会以外の建物、財務、食事会等イベントの計画などを担当します。
These are, of course, what we call deacons, the servants of the church.
彼はもちろん教会のしもべ、執事たちです。
They started with the passage that we read in Acts, where the church chose seven men to take care of the needs of the Greek widows.
彼らの始まりは使徒の働きの聖書箇所で、教会がギリシャ人のやもめを面倒を見るために七名の人を選んだ部分です。
By the time that Paul writes to Timothy, the younger pastor that he mentors, it's clear that, that these deacons have become an, that they have a separate office in the church from elders, and that they have an important and a very distinct role within the church.
パウロが指導する若い牧師、テモテに書簡を送る頃には、執事たちは長老たちとは別の教会の役職であり、重要な異なる役割を担っていることは明白でした。
We see this in 1 Timothy chapter 3.
それはテモテへの手紙第1、3章で見ます。
Starting in 1 Timothy 3:1, it says, This saying is trustworthy. If anyone aspires to the office of an overseer, he desires a noble task.
3章1節、次の言葉は真実です。もし誰かが監督の職に就きたいと思うなら、それは立派な働きを求めることです。
So, the first part of Paul's words here focus on elders. But then after dealing with elders, he deals specifically with the office of deacons.
ですから、パウロの最初の言葉、最初の部分は、長老たちに焦点が置かれています。
1 Timothy 3:8 says, Deacons likewise must be dignified, not double-tongued, not addicted to much wine, not greedy for dishonest gain.
その長老たちを取り上げた後に彼は執事の役職に取り組んでいます。3章8節は言います。同じように執事たちも品位があり、二枚舌を使わず、大酒飲みではなく、不正な利を求めず。
We're going to look closer at these offices, at these verses in a couple of weeks.But it's clear that a biblical church will have deacons serving in some capacity that is distinct from the leadership role that is given to the elders.
これらの聖区と役職は数週間後にじっくり見ていきます。しかし明らかなことは、聖書的な教会は長老に与えられた指導者的役割とは区別される立場で使える執事たちがいることです。
Now our Constitution addresses both of these offices.And clearly shows the expectations for both within that role.
私たちの教会規則案はこれら2つの役職を取り上げてはっきりと両者への期待を示しています。
So, what we've seen here is the government of the church consists of four levels.
ですから教会統治体制は4つのレベルで構成されています。
Jesus is the chief shepherd.
イエス様が最高位の牧者です。
He alone is the true senior pastor, but also the foundation and the owner of the church.
イエスのみが 真の首席牧師であり、教会の創始者でオーナーです。
As we lovingly submit to each other and to the leading of the Holy Spirit, together we seek the leadership of Jesus Christ in helping us to make decisions that reflect a biblical vision for the body of Christ at YBC.
あなたと私たち全員は会衆として共に教会の統治者を構成しています。愛を込めて互いと聖霊に導く息に従うとき、私たちは共に YBC のキリストの体のための聖書的ビジョンを反映する決定を下すための助けを願うため、イエス・キリストのリーダーシップを求めています。
And this is because you and all of us together as the congregation make up the rulers of the church.
それは私たちが一つの会衆として教会統治を任されているからです。
And part of those decisions are choosing elders to lead and shepherd the church as under shepherds of Jesus Christ himself.
そして長老たちが神の御言葉を教えることに通して牧師教会を導く主要な役割から集中できなくならないようにするのが、それために執事たちを選びます。
And choosing deacons to serve the church so that the elders are not distracted from their primary role of leading the church through the teaching of the word of God。
長老たちの、一番大切な仕事である御言葉の方を教え、それをに集中できるように執事たちが周りのことを行うために彼らを選びます。
And folks, really the primary point of this sermon is really to see once again that everything in the church is about Jesus Christ。
この説教の主要な点は、実際今一度教会のすべてはキリスト中心であることを知ることです。
Yes, the congregation rules。
はい、会衆が統治します。
YesThere are some of us who are elders and lead.
そして長老である者たちは主導します。
Yes, some of you are deacons and serve in a significant way within the church.
皆さんの中には執事たちがいて、その人たちも重要な形で奉仕しています。
But we started with Ephesians chapter 1, verses 22 through 23, which says, And he put all things under his feet.And gave to him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all.
しかし、すべてはエペソの信徒への手紙1章22から23節から始まっています。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。
The focus of the church is not on the deacons. It's not on the elders or the pastor. It's not even on the members.
教会の中心は執事たちでも長老や牧師たちでも教会員たちでもありません。
The true reason for everything in the church is the head of the church, Jesus Christ.
教会のすべての本当の目的は教会の頭イエス・キリストです。
You know, too many times we make church about ourselves.
よく私たちはあたかも教会を自分たちの所有のように振る舞います。
It could be pastors who build a church on their personality and their control over everything within the church.
またカリスマ的な牧師や人格者の牧師が教会を大きくし全権を掌握することもあります。
It could be deacons who think that they truly rule the church as an elder and even oversee the work of the pastor.
また長老のように実際に統治したり牧師の働きを監督するような執事たちもいます。
It could be church members who try to stir up disunity in the church to get others to agreeWith their desires and force the church to do what they want it to do in business meetings.
教会内で不一致や亀裂を起こさそうとして、他の人たちに自分たちの願望や要求に賛同するよう働きかけたり、信徒総会で自我を通すために教会に圧力をかけたりするような教会もいるかもしれません。
And so the first week we saw that the purpose of the church is to worship and glorify Jesus Christ.
1週目に私たちは教会の目的はイエス・キリストを礼拝し栄光を期すためであることを見ました。
And now we see that as the head of the church, everything in the church submits to the authority of Jesus Christ.
そして今日、教会の頭であるイエスに私たち全員は彼の権威に服従すべきであることを見ました。
And so again, I want to end by talking to you who may be attending and have not yet accepted Jesus Christ as your Lord and Savior.
そして再びこの語りを最後に今日出席していらっしゃるがまだイエス・キリストを主として救い主として受け入れていらっしゃらないあなたにお話します。
Jesus Christ is the reason that we exist.
イエス様こそが私たちが存在する理由です。
Everything that you see here that may be good reflects Jesus Christ, and without him you are never going to truly be a part of this church or any churchor the family that we have here at YBC.
あなたがここで見る良いことはすべてイエス様を映し出しています。イエス様なくしてあなたは決して本当の YBC の教会の家族にもどの教会の一部にもなれません。
Because Jesus Christ is not just the head of the church, he's the one who enables us to actually be the church. Because he became the sacrifice for our sin.
なぜならばイエスはただの教会の頭ではないからです。彼がいるからこそ私たちは教会であることができるのです。なぜならばイエスが私たちの罪のための生贄犠牲となられたからです。
If you're here and you don't know Jesus Christ today, I plead with you to repent of your sins and accept Jesus Christ and his death on the cross for forgiveness of your sin by believing that he died in your placeAnd took your punishment that you deserved.
あなたがここにいらっしゃってイエス・キリストをまだ知らなければあなたの罪を悔い改めるよう懇願します。イエス・キリストと十字架での彼の死はあなたの代わりにあなたの罪のための罰を身代わりとなって受けられたことによって与えられた罪の許しであることを受け入れてください。
And only then can you truly be a member, a brother or a sisterIn the church, the family of God.
そうすることによってのみあなたは真の教会員、教会の兄弟姉妹、神の家族になることができます。
And I would encourage you to talk to one of our Bible study teachers, come talk to me, talk to one of our deacons, how you can know more about knowing Jesus Christ.
もしイエス・キリストについてもっと知りたいと思われるなら、イエスの与える救いについてもっと知りになることを希望されればぜひ牧師または聖書勉強会の教師たちまたは執事たちに声をかけてください。
Jesus is the reason that YBC exists and we want you to know him.
イエス・キリストが YBC が存在する理由です。あなたにもぜひそれを知ってほしいと願っています。
Let's pray.
祈りましょう。
Heavenly Father, we just thank you today that this churchExists because of you. Father, we thank you for your death on the cross that purchased your church, the body of Christ, by your own blood. Father, I pray that we as the members of YBC would truly reflect your glory to the world in the way we govern ourselves. That, Lord, you would raise up here church members who understand their responsibility to rule well under the leadership of the Holy Spirit. That you would raise up elders.Who would pastor and shepherd the flock of God under the control and leadership of your Holy Spirit, Lord. I pray that you would raise up deacons who would serve you in such a way to unify the church and to serve you and let people see the love of Christ in their service and in their ministry. Father, I thank you for the church that you have raised up, that you continue to lead and to direct.May we truly reflect your glory to a world around us that is lost in sin and darkness. Father, let us be a light up on this hill in Nakaoda, Yokohama. Let people see that there's a difference that Jesus Christ can make in their lives. And Father, I pray that if there's one person even here today, Lord, who's been attending, who can see that there's something different about being a part of the family of God, that today you would draw them to yourself. You would grant them faith and repentance and help them, Lord, to come to know Jesus Christ as their Lord and Savior, so they too can be part of the family of God and the church of Jesus Christ. Lord, we love you and we praise you. May we continue to worship you with our hearts in your spirit. And we pray this in Christ's name. Amen.